テントから見える最高の景色とか、朝入れるコーヒーとか、いや、バイクキャンプ、いわゆるバイキャン、なんかこう自由な感じ、憧れますよね。
ええー、本当に。
でも、いざ自分でやろうってなると、あれ？荷物ってどう積むのがいいんだって、そこでまず、考えちゃう。これすごくよくわかります。
まあ最初は皆さん通る道ですよね。
さて、今回のディープダイブではですね、あなたが共有してくれたバイクキャンプの積載とギアに関する詳しい資料、これをもとに、深掘りしていきたいと思います。
はい。
目標は、あなたのバイキャンデビューをこうしっかり成功させるためのその確信、つまり積載のコツと、まあ必須ギア、これを見つけ出すことです。
ええ。
では早速、解き明かしていきましょうか。
はい。ことで、大事になってくるのは、単に荷物をバイクに乗せるってことだけじゃなくて、いかに安全に、そして快適に旅をするかっていう、まあ、技術の話なんですよね。
技術ですか？
ええ。これはもう物理の法則というか、経験則というか、そういうものに基づいていますね。
なるほど。じゃあまず、基本中の基本。重いものは低く、中心へっていう法則。これよく聞きますけど、どうしてそんなに重要なんですか？バランスだけの問題？
バランス、それももちろんあるんですが、もっと大事なのは操縦の安定性ですね。これに直結します。
ほう。
重心が高いとバイクってカーブとか、あと低速で走るときとか、もうびっくりするくらい不安定になるんですよ。ふらついちゃって。
ああ、なるほど。それは危ないですね。
そうなんです。逆に重たいものを低く、そしてできるだけライダーに近い、こう中心に寄せる。これマスの集中化って言うんですけど。
マスの集中化？
ええ。これをやるとバイクがすごく安定して、格段に扱いやすくなるんです。ライダーの疲れも減りまして、何より事故防止。これが一番大事なポイントです。
安全に直結か。なるほどな。資料には、積載エリアがいくつかありましたけど、具体的にはどう使い分けるのがいいんでしょう？
ああ、そうですね。そこは戦略的に考えるのがコツですね。まず、メインのシートバッグ。
はい。
ここはやっぱり一番重いもの。例えばテントとか工具とか、そういうのを一番下に敷き詰める感じです。その上に寝袋とか、まあ軽いけどかさばるもの。
ふむふむ。
それから、シートバッグの蓋の上。ここ、意外と使いたくなるんですけど、乗せるのは銀マットとか、サンダルとか、本当に軽くてかさばるものだけにした方がいいです。
ああ、重いものは絶対ダメ？
絶対ダメですね。重心が一気に上がっちゃいますから。
なるほど。じゃあ、サイドバッグはどうでしょう？
サイドバッグは、まあ、レインウェアみたいにすぐ取り出したいものを入れるのが基本かなと。
はいはい。
それに加えて、ベテランの人はここに、余白。余白って書いてありましたけど。
余白。
え、意識的にスペースを作っておくんですね。旅先で買ったお土産とか、まあ出たゴミとか、そういうのを入れるためにあえて開けておく。これ結構大事な知恵ですね。
余白ですか。考えたことなかったな。あと荷崩れも怖いですけど、しっかり固定するコツってありますか？
ああ、固定大事ですね。付属のベルトありますよね。あれは一本ずつ。ちょっとずつ左右交互にこう均等に力をかけて締め上げていくのが基本です。
均等に。
ええ。それと余ったベルトの端、これの処理は絶対にちゃんとやってください。タイヤとかチェーンに巻き込んだらもう即大事故ですから。
うわぁ、それは怖い。
ですよね。あとネットを使う場合、水筒みたいにツルツルして滑りやすいものは最低でも2点で固定する。そういう意識でやった方がいいですね。
2点で。なるほど。
それとね、意外と見落としがちなのが、サスペンションの沈み込みなんです。
サスペンション？
はい。荷物を全部積んだ状態で、誰かに後ろに乗ってもらうか、自分でこう、ぐっと押し込んでみて、サスが一番沈んだ時でも、タイヤとかマフラーに荷物が当たらないか、これ必ず確認してください。
ああ、積んだ滝じゃわからないと。
そうなんです。資料にもありましたけど、普通に走ってて大丈夫でも、大きな段差でガリッ初めて吸ったなんて話もあるみたいですから。
なるほど、要チェックですね。パッキングが分かったところで次は。
はい、法律の話。ルールも守らないとダメですよね。
その通りです。まず重さ。 125cc を超えるバイクなら積載重量は60キロまで。
60キロ
で、高さは地面から2メートルまで。 長さはバイクのキャリアとかその荷物を乗せる装置の前後端からそれぞれ30センチまでです。
それぞれ30センチ。
ええ。で、特に注意してほしいのが幅ですね。
幅ですか。
はい。キャリアとかその付き載装置の左右からそれぞれ15センチまでなんです。合計で30センチじゃなくて左右に15センチずつ。
あ、なるほど。つまり片側にドカンと30センチはみ出すみたいなのは NG ってことですね。
そういうことです。パニアケース自体は付載装置なのでその幅は OK なんですけど、そのケースの外側に何かくくりつけてそれがケースから15センチ以上はみ出しちゃうとこれは違反になります。
ふむふむ。あとナンバープレートとかライト類が隠れちゃうのも当然アウトですよね。
もちろんです。次はギア選びですね。軽量コンパクトが合言葉ですけど、特にテント選びで何か注目すべき点ってありますか？
ありますね。それは収納した時の横幅です。
横幅。
ええ、これがだいたい50センチ以下だと多くのバイクでこう横向きに安定して積めるんですよ。
ああ、なるほど。積みやすさですね。
そうなんです。例えばコールマンのツーリングドーム ST とか、あとちょっとユニークな製品が多い DOD ってとこのライダーズバイクインテントとか、そのあたりが資料でも挙げられてましたね。
寝袋はどうでしょう？ダウンと下線どっちがいいんですかね。
これは一長一短あって、ダウンはすごく軽くて小さくなるんですけど、水濡れにちょっと弱い。
ああ、濡れると保温力が落ちるって言いますもんね。
そうなんです。一方、下線はちょっと重くてかさばるけど、濡れても保温性が落ちにくいし、扱いやすい。だから、初心者の方なら、まずは扱いやすい下線から試してみるのが良いかもしれませんね。
なるほど。マットはどうですか？
マットはとにかく小さくしたいなら空気で膨らませるエアマットで、設営が楽なのがいいならバルブを開くとある程度勝手に膨らむインフレータブルマット、このあたりが人気ですね。
チェアとかテーブルもあるとキャンプの快適さが全然違いますよね。
いや本当にヘリノックスとか有名ですけど、外のあのパッと開くフィールドホッパーとか、
あれ便利ですよね。
うん。あと手頃なキャプテンスタックのアルミロールテーブルとかも賢い選択だと思いますよ。
調理器具で大事なことって何かあります？
調理器具はやっぱりスタッキングですね。重ねて収納できるか。
スタッキング。
ええ。バーナーとかガス管がクッカー、つまり鍋の中にきれいに収まるかとか、例えばスノーピークのトレック900とかプリムスのイージークック NS ソロセット M みたいに、もうセットで考えられているものを選ぶと無駄がないですね。
なるほど。システムとして考えるんですね。
そういうことです。他には夜間の安全のために LED ランタン。あと、できればバイク専用の動きやすいレインウェア。それからまあコンパクトな焚き火台、救急セット。あと万が一のために予備の固定ベルトとかネット。これも忘れずに持ってきたいですね。
ふぅ。だいぶ具体的になってきましたね。ええ。これであなたもバイキャンへの準備がかなり進んだんじゃないでしょうか。要点をまとめると、重いものは低く、中心へ。ギアは軽量コンパクト。特にテントの収納時の横幅をチェック。そして、ルールを守って荷物は確実に固定する。
はい。
ここであなたの旅を、こう、さらに確実なものにするために、もう一つだけ、ちょっと問いかけたいことがあるんです。
もう何でしょう？
計画通りにすべての荷物をバイクに積んで、実際に近所を少し走ってみましたか？
ああ、それ大事ですよね。いわゆるリハーサル走行。
まさにそれです。
家でパッキングしてるだけじゃ絶対に気づけない問題点って、やっぱり走ると見えてきますもんね。
そうなんですよ。
荷物を積んだ時の、なんかバイクの挙動の変化とか、重心の微妙な偏りとか、固定がちょっと甘かったなとか。
ええ、そういった問題を遠い旅先で初めて発見するんじゃなくて、出発する前に自宅の近くでちゃんと洗い出して修正しておくこと。これこそが初めてのバイクキャンプをこう心から楽しむための最後の、そしてもしかしたら一番重要なステップなのかもしれないですね。
いや、本当にそう思います。さあ、これで準備は整えましたね。この情報をもとに、ぜひ最高の体験へ出発してください。